聖書を朗読いたします。今朝は第2サムエル記21章15節から22節となります。旧約聖書の箇所で第2版では518ページ、第3版では566ページとなります。第2サムエル記21章15節から22節をお読みいたします。ペリシテ人はまたイスラエルに戦いを仕掛けた。ダビデは自分の家来たちを連れて下り、ペリシテ人と戦ったが、ダビデは疲れていた。それでラファの子孫の一人であったイシュビ・ベノブはダビデを殺そうと考えた。彼の槍の重さは青銅で300シェケル。そして彼は新しい剣を帯びていた。しかしセルヤの子アビシャイはダビデを助け、このペリシテ人を撃ち殺した。その時ダビデの部下たちは彼に誓っていった。あなたはもうこれから我々と一緒に戦いに出ないでください。あなたがイスラエルの灯火を消さないため。その後ゴブでまたペリシテ人との戦いがあり、その時クシャ人シベカイはラファの子孫のサフを撃ち殺した。ゴブでまたペリシテ人との戦いがあった時、ベツレヘム人ヤイルの子エルハナンはガテ人ゴリアテの兄弟ラフミを撃ち殺した。ラフミの槍の柄は旗織りの巻棒のようであった。さらにガテで戦いがあった時、そこに手の指足の指が6本ずつで、合計24本指の闘士がいた。彼もまたラファの子孫であった。彼はイスラエルをそしったが、ダビデの兄弟シムアの子ヨナタンが彼を撃ち殺した。これら4人はガテのラファの子孫で、ダビデとその家来たちの手にかかって倒れた。今朝はこの箇所より、イスラエルの灯火である方と題して御言葉を取り継がさせていただきます。続けて今日もサムエル記を見てまいります。でイスラエルはこのダビデと、働きによって今一つの国としてまとまり始めてまいります。以前に比べれば非常に大きな力を持つようになりました。しかしそれでもなお、敵であるペリシテ人たちを完全に抑え込むまでには至っていなかったようです。それでしばしば戦いが起きました。ダビデはそのペリシテ人が襲ってくるということを聞くと、部下たちを連れて戦場に向かいます。でダビデはこの若い時からこの戦場で戦う戦士でありました。そしてその戦いの結果、彼は負け知らずであって、その活躍ぶりは人々に知れ渡るようになり、ダビデを褒めたたえる歌さえ、流行り歌のようなものが作られて歌われるくらいになりました。それほどダビデは力強い、兵士ということでしたけれども、しかし今そんなダビデも老人になりました。で今日の箇所、ダビデの年齢ですけれども、おそらく60代の後半頃であろうと思います。15節に、ダビデは自分の家来たちを連れて下り、ペリシテ人と戦ったがダビデは疲れていたとあります。連日の激しい王様としての勤務があって、それで疲れていたというよりも、おそらくもう年齢から来る疲れ、 思うように体が動かなくなっていたということでしょう。しかし不思議なのは、ダビデはそこまでしてなぜこの戦いに出ていくんでしょうか。もう年を取ってきたというのであるならば、現場のことは部下に任せて、王様は安全な場所、司令部とか、宮殿とかそういうところでどっしりと構えていればよい、普通はそういうことになるはずです。それなのにダビデがわざわざ陣頭指揮を取るために戦場に出かけるという理由は何か、いろいろ考えられます。部下が頼りなかったということか、会社とかそういう組織においてもそういうケースはあるのかもしれませんが、でも今日の箇所を読んでわかるように、彼の部下たちの活躍ぶりが次々と書かれております。頼りないどころか、素晴らしい部下を彼は持っているわけです。ということはダビデはこのような部下たちに全てのことを任せておけばよいんです。それなのに任せられないというのは、じゃあもう一つ理由があるのか、これもよくある話ですが、優秀な部下がいるのに、その部下たちに任せることができない、全部自分が握らないと気が済まないという、そういうタイプの方もいらっしゃいますが、じゃあダビデはそういうタイプのリーダーだったのか、全部自分がコントロールしないと気が済まないというタイプだったのか、後から見ますが、実はそういうわけではないですね。もしそういう王様であれば、必ずこのイスラエルは大きな問題になっていたはずですが、そういう問題はありませんでした。じゃあなぜダビデはこれほど体が弱くなり高齢になっていても戦いに出ようと考えたのか、理由は2つ考えられます。で、1つ目は、そもそもイスラエルの王様とは何なんだろうかというところから来ております。もともとイスラエルには王様はおりませんでした。第一サムエル記の最初のあたりに書いてますが、イスラエルには王様は立てないのだという方針であったんです。ところが、今日のようにペリシテ人が次々と襲うようなことが起きますと、やっぱり人々は自分たちの国にも王様が欲しい、他の国でも王様を立てて、敵と戦っているのではいるから自分たちにも王様を立ててほしいと神様に願うんです。で、神様はそれを最初断っているんですけれども、しかしあまりにも人々が王様をと訴えたために、神様は、本当にいいの、大丈夫ですかと、こういろいろと条件を出して、王様はあなた方を大変な目に遭わせるよと警告しながらも、でも神様は王様を立てるということを許しました。で、その初代最初の王様がサウルで、2代目がダビデということです。王様はなぜイスラエルに立てられるようになったか、もう最初から義務がありました。敵の最前線に立って戦う、それがイスラエルの王様の役割だったんです。年を取ったのでもう私はできませんからといって休むわけにはいかない、簡単に休むわけにはいかないという、そういう事情が確かにありました。なので、ダビデは戦場に出ていくという理由は確かにあります。しかしもう一つ、ダビデにとって戦場に出なければならない理由がありました。実はダビデも若い時、まだイスラエルの王様になりかけ、なって間もなくの頃ですけれども、戦場に出なかった時があったんです。戦いは部下に任せて、自分はもう王様なのだから、宮殿で休んでいましょうと考えた時がありました。そうやって彼は昼寝をしておりましたが、その昼寝から目覚めて屋上に出て夕涼みをしておりました。そうしたら屋上の向こう側に裸になった若い女性 まあ、バテシバですけれども、体がを、そのバテシバが体を洗っているのを見てしまい、そこからダビデは姦淫の罪を犯していくんです。バテシバの夫であるウリアを戦場に送って、その激しい戦場のところに送りまして、彼が死ぬように仕向けて、それでもダビデは、いや、私は何もしておりません。私は善良な王様ですという顔をして罪を覆い隠しておりました。結局神様は預言者ナタンをダビデのところに送りまして、このダビデの罪の悔い改めを迫ります。ダビデは最初は知らぬふり、何にも気がつかぬふりをしていましたけれども、でももう追い詰められた時に、自分の罪を告白せざるを得なくなりました。まあ、そうやってダビデの罪は一旦それで許されるのですけれども、問題はそれで終わらない。このダビデの犯した罪は、後々彼の子供たちに深刻な影響を与えていきました。ダビデの長男アブノンは、妹タマルを辱めます。で、それを知ったやはり息子のアブシャロムは、このアムノンを憎み、周到な計画をした上で暗殺をします。で、ダビデがそれを見て怒るわけですが、そうすると今度はこのアブシャロムと父ダビデとの関係が悪化いたしまして、結局アブシャロムは父を殺そうとさえ考え、そして自分が父を殺して王様になるのだと戦争を起こしそうと、起こすことさえしたんです。結局そうやってアブシャロムは戦場で槍に刺されて死んでしまいます。ダビデの息子たち、家族、まあ本当にいろんな悲惨な出来事が起きていくんですが、一体なぜ子供たちの中でそんなことが起きるのかと考えていけば、元をたどると全部あのダビデの罪から始まったことでした。ダビデはそのことで苦しんできたんです。確かに自分の犯した罪は許されたんだけれども、その罪の影響の深刻さで彼は悩んできた人なんです。あの時自分がちょっとしたこの心の緩みから、戦場に戦いに出なくてもいいや、今日は休んでいようと思ったところから大きな罪が始まっていた。そのことを思うときに、彼はどんなに疲れていて、どんなに年を取ったとしても、自分は王として戦場に向かわなければならない。それが自分の義務である。それを忘れてはならないのだ。という思いに駆られています。今日の箇所でも、ダビデが戦場に出ていく。その疲れた体を押して戦場に出ていくのは、いかにダビデがその自分の罪を自覚していたかの表れだと考えていいと思います。まあ、ダビデの信仰としてはそれは素晴らしいと言えるかもしれません。しかし困ったのは家来たちです。家来たちだって、このダビデがどれほどこう年を取っているのかすぐ見てわかるわけです。で、これからペリシテ人との戦いに出るぞと王様が声をかけたときに、やはり家来たちだって王様に言ったと思うんですよね。王様、もう年ですから、もう休んでいてくださいとおそらく忠告したんだと思うんですが、ダビデはやっぱり聞かなかったと思います。まあしょうがない、じゃあ、まあ一緒に王様行きましょうということで出かけていきました。でも歩く姿はなんかフラフラとこう おぼつかないし、剣を握らせてもなんだかこううまくそれをこう操ることができない、大丈夫かなと思っておりました。で、そういうダビデをやはり敵は見逃しませんでした。ここに イシュビベノブという敵が出てまいります。でこの人は遠くからこの王様であるダビデを見まして、隙だらけであることをすぐに見抜きました。よし、あのダビデを狙い撃ちにしていけばすぐに倒すことができるだろうと考えて、イシュビベノブは襲ってまいります。まあ、幸いにしてダビデの部下であるアビシャイがそばに控えておりまして、このイシュビベノブが襲ってきた時にダビデをかばいまして前に出まして、この敵を倒しました。まあ、それでなんとかダビデは傷つかずに守られて大事に至らずに済んだ。しかしやはりこれは大変なことであるし、一歩間違えればやっぱり王様が殺されるような場面でありましたので、家来たちももうこれ以上ダビデを戦場に置くことはもう危険であるということで、真剣になってダビデを説得し始めました。それが17節の真ん中の言葉であります。あなたはもうこれから我々と一緒に戦いに出ないでください。あなたがイスラエルの灯火を消さないために。まあ、この部下たちの言っていることは、言いたいことは単純ですね。王様、あなたはもう高齢ですから、戦場で戦うようなもう体力がありませんよと。もしここであなたが倒れて、しまいますと、イスラエルの人々が困ってしまいますから、あなたは休んでいてください。まあ、そんな風な内容です。まあ、もう少しはっきりと言えば、王様に対して、まあ、王様の座はそのままですけれども、戦場から引退してほしい。現場に出てくれというような、引退勧告をしているものであります。まあ、でもさすがに王様に対してストレートに、あなたは引退してくださいとも言えませんので、それで穏やかな表現で、言った。あなたは灯火を消さないようにしてくださいねと、まあ、言い添えた。そんな風な言い方に聞こえます。で、よく社会でも言われますけれども、引き際が肝心であると言われます。まあ、それは大きな組織、まあ、会社でとかそういうことでもそうですけれども、大きな組織のリーダーが高齢となった時に、なかなか辞めてくれない。まあ、本人から辞めますと言ってくれれば一番いいんですけれども、もう高齢となって大丈夫なんだろうかと周囲が心配しているのに、本人はまだまだやる気で、辞めないという話があります。まあ、それで周囲の人たちが困っている。本人だけは困っていないと。まあ、そういうことが時々は起こりまして、話題になります。まあ、それは何も大きな教会、大きな組織とか会社ばかりではありません。教会においてもそういう話が起こるということを聞いたことがあります。高齢になっても牧師が辞めない。それで教会の皆さんが困っているという話、まあそんなに多い話じゃないんですが、でも あるということは聞いております。で、そういうことを聞いておりましたので、この教会では、規則の中で特段の事情がない限り、牧師は65歳で辞めてもらうという規則にしております。まあ、それに対していろいろと意見があるようでありますけれども、なぜそれを入れるのかというと、やっぱりそれほどまでに適切な時期にリーダーが辞めるということは難しいということであります。教会だから大丈夫だとか、神様が立てているんだから大丈夫だとか、そういうことはないんですね。人間の弱さがやっぱりそこに出てまいります。で、なんでこう辞めるということが難しいんだろうかと思います。優れた若い時には優れた判断力、知性を持ってみんなを引っ張ってきた人がですね、なぜ高齢になってこう引き際やめることが難しくなるのかということを考えます。まあ、
考えてみれば理由はそれほど難しくはない。
私たちは生まれた時から前に進むことを教えられてきました。で、人生というのは山を登るようなものだという例えで言われてきました。幸せになるためには一歩でも高いところに登らなくちゃいけないんだ。私たちの幸せはあの山の頂上の上にあるのだというふうにこうずっと教え込まれてきました。ですから他人よりも一歩でも高く登っていく、その高く登るための登り方は一生懸命いろんなところで教えてくれました。こうすればあなたはもっと高いところに登ることができて幸せになれますよということは教えてくれた。しかし山を降りるということについては誰も教えてくれませんでした。山は登るだけだった。降りるということはありえなかった。というのは山を降りるというのは、まあ、不幸のどん底に落ちていく、転げ落ちていく、まあ、人生転げ落ちるとよく言いますけれども、そういうことにつながりますので、山を降りる、降り方はこうすればいいんですよとか、いつ降りるかというそのタイミングはこうですよというか、誰も教えないんです。いや、考えてもいなかった。しかし、いつまでも私たちは山を登れるわけじゃない。まあ、若い時は、なんだか自分には無限の体力があるかのように、そういうふうに感じられた時も確かにありました。いつまでも登ってられるんだ、自分はというふうにこう、自信を持っていた時もありましたが、でも、やがてその体力が失われ、年を重ねて、だんだんだんだん思うように動けなくなる時がやってまいります。もう自分はこれ以上登れない。自分はもう降りる時に差し掛かってきて、そういうふうに感じる時があります。やはり、どこかで退かなくてはいけないんです。で、ダビデでありますけれども、ダビデに戻りますけれども、じゃあダビデはどういう人だったかと思います。ダビデはまだ少年であった頃に祭司サムエルに見出されまして、あなたこそこのイスラエルの王になるのだと選ばれた人です。まあ、ダビデ自身は最初はおそらくどこまでそれが分かったか分かりませんけれども、とにかくやがてここにゴリアテという人が出てまいりますが、ある時少年ダビデはこのゴリアテを一発の石で倒したということを通してサウルに見出されまして、それ以来サウルのもとでずっと働いてきた人です。まあ、時にはこの上司サウルからパワーハラスメントのようなものを受けて殺されそうにもなって本当に苦しんだこともありました。あるいは部下に裏切られる、あるいは密告される、居場所を隠れているのに居場所を敵に知らされてしまうと、まあ、そういうことでいろんな苦しみを味わった人でありました。先ほども言いましたように子供を持つことはできたけれども、その子供から命を狙われてしまいました。ある意味ではもうダビデの人生っていうのは一生懸命前を向いて走ってきて、緊張の連続の中で歩んできた人です。で、ある時一回だけ今日は少しだけ休んでもいいかなと気を抜いた時に、先ほども触れた通りに大きな罪を犯したわけです。そんな過去がありますから、そしてあの時の苦い経験から、部下が戦場で一生懸命命を懸けて戦っている時に、自分だけ宮殿で休むということなど、ダビデの頭にはないんです。やっちゃいけないと思ってきたんです。そういうことをもう自分の中に刷り込んできましたので、常に前に進むことしか考えなかった。いや、それしか
考えちゃいけないんだとダビデは思ってきたんです。ある意味ではダビデも山をひたすらに登っていった人だと思います。でもそのダビデもいつまでも若いわけではありません。部下が心配するほどに体が思うように動かなくなっていきました。家来に言われて、そして自分もこの敵であるこのペリシテ人と戦ってみて、いかに自分がもう戦えなくなっていたのか、部下によってやっと助けられるようなそんな惨めな体になっていたのかということをやっと認めざるを得なくなりました。家来にこれだけ言われて、もうあなた王様出ないでくださいと、もうこれだけ言われて初めて、あ、やっぱりもうダメかな、ここで、現場から退かなきゃいけないかなと悟りました。まあ皆さんも経験があるかもしれません。まあ若い人はまだないんでしょうけども、年配になった方であれば経験があると思います。一生懸命頑張ってきたのに、ある時もういいです、あなたはもう定年ですから会社辞めてくださいと言われますと、なんだか自分がもう世間からいらない、あなたはもう役立たずですよ、もういりませんよと言われたような気がして、非常に寂しくなる、あるいはもうがっかりしてしまう。中には鬱になる人もいるんだそうですけれども、現場から退くということはやっぱり相当のショックであります。おそらくダビデもがっかりしたと思います。でもやっぱりだからといって、いや、もっと頑張るだ、頑張るなと言ってしまうと、部下たちに大変な迷惑をかけることもわかりますので、受け入れざるを得ませんでした。引退する、退くということは、ある意味では、自分が役立たずになったんだという、まあ、マイナスのイメージ。まあ、みんなそうでしょうけれども、ダビデも、ああ自分はもう役立たずになったのかなと最初思いましたが、でもやがてダビデの部下たちがダビデに言った言葉をもう一度思い起こすときに、ダビデは別のことに気がついていきました。もう一度この17節のこのダビデの部下たちが語った言葉を読み上げます。あなたはもうこれから我々と一緒に戦いに出ないでください。あなたがイスラエルの灯火を消さないため。ダビデはこの言葉を聞いたとき、最初は思いました。あなたはもう年寄りですから、おとなしくしてください。何かをしようとして頑張ろうとすれば、それは年寄りの冷や水ですよと、まあ、何かこう皮肉でも言われたようにさえ思ったでしょう。でもよくよくもう一度この言葉を思い返しますと、家来たちが言ったのはそういうことではない。確かにもう戦いはダビデ、あなた王様がやることではありませんよ、もう若い者たちに任せて大丈夫ですから、王様は安全なところにいてくださいと言っておりますけれども、しかしそれで王様は何もしなくていいんだ、もうあとは余生を好きなように暮らしてくださいと言っているのではなかった。王様にはもう一つ大切な役割があるんですと言ってくれたんです。イスラエルの灯火を消さないためにという大切な役割があなたにはあるんですよということを教えてくれたんです。イスラエルの灯火が消されるようなことがあっては絶対にならないと、部下たちはそのことを本当に重要なことと考えています。じゃあ一体何なんだイスラエルの灯火、なぜそれは消しちゃいけないのか。 まあ、単純なことですけれども、灯火というのは何かと言いますと、まあ、明かりですね。今ならもうスイッチ一つでこんな明るくなりますけれども、昔はそのオリーブオイルとかそういうものを燃やして光を灯しました。どこで光を灯すかと言いますと、明るいところで灯す人はいません。暗いから灯すわけですね。暗いから灯火が必要であって、その灯火を持って照らすわけです。イスラエルの灯火ということであるならば、イスラエルにも灯火が必要であるということは、言い換えればイスラエルには闇があるということになるんです。暗闇がある、暗いところがある、夜がある、だから灯火が必要なんだと言っています。灯火を照らし、灯して闇を照らさなければならないのだ、あなたはそのような存在なのだと言っているんです。でもどうやって灯火、自分が灯火となってイスラエルを照らすんでしょうか。まあ、それは言い換えれば、いや、ダビデが生きているだけでイスラエルの希望なんだ、それが灯火なんだということかもしれません。まあ、確かに私たちもそういう意味で使うことがあります。ダビデはイスラエルの希望であったということには確かに言えますが、でももうそれだけで納得は私はしたくないです。なぜダビデはイスラエルの人たちにとって希望の灯火であったのか。それももう弱々しい王様ですよ。若い時のダビデならもう非常な人気者でありましたけれども、今や年を取っていつ亡くなるんだろうかとさえこう噂されるくらい弱くなっていた。そのような弱々しい王様がなぜイスラエルの灯火になれるんでしょうか。ダビデ自身がイスラエルを照らす灯火であったというのではないんです。ダビデがこの灯火ということについてどんなことを言っていたのか、そこからこのことを考えます。それが、次の章にあります22章に出てきます。でこれはダビデの歌でありますけれども、ダビデ自身が歌っている歌の中の29節というところをちょっと開いてください。22章の29節、まあ、1ページ2ページ前の方をめくりますと出てまいります。29節を読みいたします。主よ、あなたは私の灯火、主は私の闇を照らされますとあります。神様という方、主という方がどのような方であるのかということがずっと書いてありまして、その中の一箇所だけ今読みました。29節、主よ、あなたは私の灯火、主は私の闇を照らされます。で、ダビデ自身もこの灯火という言葉を使って、この灯火は私の闇を照らすものであると言っています。で、その灯火、誰が照らすのか。主よって書いています。あなたは私の灯火。灯火となる方は主であるとダビデは告白いたしました。自分の中に闇というものがあって、その闇はそのまま放っておくわけにはいかない。闇を照らす光が必要である。その光となる方こそ私の主なのだと告白しております。まあ、ダビデが自分の中に闇があると言っているところに驚きます。あのイスラエルの王様、そして あれだけの信仰者であるダビデが数々の試練をくぐり抜け、そして神様から大きな祝福をいただいて、油注がれた王様である方が、闇を抱えていたんだ。というところに驚きますが、ダビデはそれを隠さなかった。自分の中には闇があって、その闇を自分で、その闇を光り輝かすことができない。その闇を明るいところに持ってくることはできないんだと言ったんです。主がいなければ、主が灯火となってくださらなければ、その闇を自分はどうすることもできないと言っております。これは何もダビデだけのことじゃない。私たちもそうであります。私たちのうちにも闇があります。まあそれを罪と言い換えることもできるかもしれません。自分のことを振り返れば、言葉にすることさえ難しいような何かドロドロしたものが深いところにあるということに感じます。でもそれを何という言葉で表現したらいいのか、それをどう取り扱っていいのかさえ私たちはわからない。戸惑っております。でもその闇をそのままにしておいたならば、もっと大変なことになるということもどこかで気がついています。だから主が必要なんです。主が灯火となって、そのどうしようもなくなっている闇を照らしていただかなければいけない。私たちの主こそ私たちの灯火であり、そしてそれはイスラエルの灯火でもあり、イスラエルの暗闇を照らしてくださる灯火でもある。それが、その灯火を消さないということがダビデの役割なんだと言っております。でも、一体どうやったら灯火を消さないということになるんでしょうか。この言い方、非常に考えられた言い方であります。王様、あなたが灯火となってイスラエルを照らしてくださいと言っているんじゃないです。灯火を消さないようにしてくださいと言っています。ダビデが灯火だと言ったんじゃないんですよ。なんかそんな風に聞こえますけども、そうじゃない。あなたはイスラエルの灯火を消しちゃいけないんだ。つまりダビデとはまた別の存在として灯火が灯っていて、ダビデはその灯火が灯り続けるようにと守る役割だと言って、じゃあ灯火を消さないって一体どういうことなんでしょうか。どうやったらその灯火がいつもこう輝いているんでしょうか。まあダビデもそうですけれども、私たちもこの灯火を消さないように守りなさいと言われているのと同じであります。何をすればいいんでしょうか。まあ、すぐに思いつくのは、あ、そうだ、私たちは主に救われたのだから、積極的にこの救われた神様のことをまだ信じてない人に証しをしていくんだ。いろんな機会を見つけてこの神様のことを伝えていくのだ。そして私たちは主のために、たくさんのことを働いていくんだ。それがこの、灯火を消さないために私たちが一生懸命働かなきゃいけないんだというふうに、まあ、多分思うこともあるかもしれません。もちろんそれは間違ってはいません。正しいことだと思います。しかし今日のこの箇所の中で、なぜじゃこの部分に、このところで灯火を消さないようにしてくださいと出てくるんでしょう。やっぱり前後のつながりが大切です。ただ単に灯火を消さないでくださいと言ったんじゃないんです。ちゃんともう一つの言葉とセットになって言われた。これがまあ聖書のすごいところですけれども、何の言葉とセットになったかと言いますと、あなたは退きなさいというのとセットなんです。あなたは戦いから退いてください。そして、 あなたは灯火を消さないようにしてくださいと言ったんです。2本立て、これが別々のものじゃない、セットなんです。私たちも元気な時は、まあ元気な時はって言えるようになったっていう、私そういう年齢になったということですけれども、もしこれが20代30代だったら分かりません。これ多分ダビデはなんでこんなことになるんだろうかなっていう実感はおそらくできなかったと思います。若い時は無限の未来があるように思いました。自分が弱くなるとか、自分がもうできなくなるとか、引退するとかっていう発想自体、自分の中に一つもなかったんです。常に前を向いて、高いところを目指して、挑戦していくという、それがもう人生の歩みなんだと、そういう考え方しかできませんでした。でも、年を重ねるうちに、だんだん自分、私も弱くなっていくということを感じるうちに、このダビデが今立たされている立場、思いということがなんとなく共感できるようになりました。私たちは何かをしなければならない。それが主のために働くことだ。灯火を消さないことだと考えます。そういう発想しかできなかったんです。聖書は全く別のことを語る。あなたは引退する時がある。退かなきゃいけない時が来る。と言うんです。でもそこだけ聞くと、あなたはもう役立たずです。あなたはもう何もすることができません。人生という華々しい舞台からあなたの、退場する時がやってまいりました。残念でしたね。という、そういう話しか聞こえませんが、でも、それはマイナスのことじゃないんです。最初はマイナスのことだと思ったんですが、あなたが退くことによって、大切なことが浮かび上がってくるというんです。灯火を消さないという大切な役割をあなたが果たしていくんだと言っています。でも一体どうやって、引退したら何もできないじゃないですか。引退したらもう終わりじゃないでしょうか。他の人の方がたくさん活躍できて働くことができる。どうしたら、じゃあ灯火を消さないという働きができるのか。ダビデの先ほどの22章29節の歌をもう一度読みます。主よ、あなたは私の灯火、主は私の闇を照らされます。灯火は、何度も言いますけれども、当たり前のことを聞きますけれども、灯火は一体どこで輝くんでしょうか。光のあるところでしょうか。今この外太陽でいっぱいですけれども、そういうところで灯火が輝くんですか。そうじゃないですね。灯火は闇の中で輝くんです。戦場の最前線に立って一生懸命頑張って働いているとき、自分の中に闇があるなんていうことにはほとんど気がつきませんでした。気がついていてもそれをどうしようという、そんな余裕などありません。でも今、あなたは退くんですよと言われたとき、もう何もすることがないのかと思っていたらそうじゃない。退くことによって私たちは自分の心の中にあるこの闇に目を向けていくんです。心の中に闇があることに気がつきます。今までペリシテ人と一生懸命戦ってきた。武器をこれを使えば戦え、こういう作戦をやれば勝つことができると、そういうことばっかり考えてきたけど、自分の中にも大きな敵がいたんだ。それはどんな武器によっても 相手を任すことができない。いや、自分にとっては全くもう無力な、どうすることもできない大きな大きな敵が自分の中に潜んでいる。もう恐れおののくしかない。でもその闇を照らす方がいるんだ。その主という方が灯火となって私たちの闇を照らすのだ。私たちはこの灯火を照らすというと、他の人の暗闇を照らすとか、あそこが暗いからそこを照らさなくちゃという、もう自分以外の外の暗いところを探して、灯火で照らすんだというふうに考えますけれども、やはりダビデはきちんと見ております。どこを照らすんだよ。他の人を照らしますと言ってないんだ。自分の中の闇を照らすんだと言って、そうすることが自分の役割なんだと言って、ダビデがどうやってイスラエルの灯火が消えないように守るのか、自分の内にある闇を主という灯火によって照らしてもらう。実はそれがそのままイスラエルの闇をの中に灯火を照らし続けることになるんです。他の人の誰かのことを一生懸命やれば、それがこの灯火を灯し続けるんだ。まあそういう面も確かにあるけれど、でも最も根本的なあなたは何なの？あなたは知ってますか？自分のこと。自分のことをさておいて、他の人のことを一生懸命やったとしても、なおあなたは不十分だと。いや、むしろ自分のこと、自分の中にあるものを闇を見ていなさい。それが実はイスラエルの灯火となるんだ。自分だけ見ていれば、自分のことだけしか見ていないように思うんですけど、実はそれは大きな大きな世の中の灯火となるんだと言うんです。本当に驚きです。自分の中の闇、こんな闇、もう恥ずかしくてどうしようもないと思っていたそのことも、実は他の人たちの大きな励ましとか助けになる。ダビデは晩年になって自分の果たしていく役割、ここに見つけました。いや、教えられていったんです。自分の内にある闇に主の主という灯火を灯し、その灯し続けていく。私たちの内には闇があります。その結果この世界が闇で覆われております。何とかしなければ。どうしてこんなひどいことが、と私たちは嘆いていますけれども、でも私たちのできることは本当にわずかなことしかできない。でも、主が私たちの闇を照らしてくださるというのです。それは大きな力となるのだと言われますから。私たちは気落ちする必要はない。私たちのできることは、自分の中にちゃんとあるんです。主はそのことを大切な役割だと教えてくださいます。また、神様から励ましをいただきながら、この闇を照らしてくださる主を信じて歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の主なる神様、あなたはもう退いてくださいと言われるとか、ああもう自分は役立たずか、もう人生は終わりだ、もう死ぬしかないのかと味気ない思いを持ってしまいます。でもダビデも引退する時期を迎えました。それはただ単に役立たずになるということではなくて、だからこそ退くことがあるからこそ大切なことに 目を止めることができる。今まで外ばっかり見ていたけれども、実は自分の中にある闇に目を止めることができていた。そこにあなたが灯火となって輝いてくださる。それが実は大きな大きな人々の励ましとなるのだ。というあなたの本当に驚くべき御業、そのことを知らされます。こんなことを人に見せることはできない、いや神様にさえ言うことができないという闇を私たちは持っていますか。でもそこにこそあなたは立ってください。十字架の血潮を流してくださって、私たちを闇の世界から光の世界へと救い出そうとしておられるあなたの働きであるならば、私たちはもう一度その闇の中に目を向けて、あなたに輝いていただきたいと願わされます。恐ろしいように思います、嫌なことに思います、避けたい思いがありますけれども、でもあなたの励ましをいただいて、そこに目を留め続けることができますように。それによってあなたの御心がこの地になされていくということを信じて、また励まし合いながら歩んでいきたいと願います。お一人お一人をどうか力づけてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。